水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、しばらくの間お付き合いをお願い申し上げます。立川談笑でございます。いろんな仕事でよく聞く後継者問題というのが今ありましてね、農業なんかだと本当に今深刻なんだそうで、65歳以上の方が 60% 以上後継者がいないという現実があるんですね。青森県五所川原市のラーメン屋、大好きなラーメン屋さんがあって、おじいちゃんがやっててね、この味を継いでほしいなって思いながら、ついね去年亡くなってしまったんですね。ジャイアンツファンなんですよ。でいつ開いてるかもわからないの、ジャイアンツ戦をやってる時は起きてるから店開けてるっていう風に言ってる。あのラーメン屋さん誰か継いでくんないかなと思ったりするんですけどね。落語の方だと親の商売を継ぐというその落語家2世という人たちも、もう少数ですけれどもいらっしゃいましてね、有名なところでは昭和の名人と言われた古今亭新潮師匠の息子さんであるところの新潮師匠という、これはもうどちらも未だにファンが多いで、新潮師匠のお兄様の金言亭馬生師匠、こちらもファンが多いんですけれども、そういうふうにあの親子で受け継がれるっていう、そういうね落語家もいるんですよね。後継者問題、今日はそんな後継ぎについてのお話です。改めましてこんばんは。東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。青森県五所川原市のラーメン屋さんのおじいちゃんが聞いててくれるといいななんて今思ったんです
けど、ね、そうねえ、つか初めてよまた。いや無理かな、あれは無理かな、もうな。
あの落語の世界では名人と言われた人のまたお子さんが名人と言われるなんて、ちょっとこう歌舞伎に近いというか、ね、受け継いでいくものもあるんですね。
そうあのね、あんまりねならないですよ。そう、あのお父さんの仕事を落語家もね継がないことが多いですね。
もちろんさんもお父さんは別に落語家さんじゃないですもんね。
じゃないですね、全然違いますね。だからね、なんで私みたいのが生まれたんだろうっていうふうにうちじゃみんな疑問に思ってるんですけどね。そうだ私も継がなかった一人だ。
あ、家業があったんですか。
あの鉄骨を組む仕事ですね。
そうですか。
鉄骨飛びというのの親方、社長でしたからね、一応若い人がいて継がなかったですね。いかんな。落語とお金ってのは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうってそんな難しい話ではございません。落語からお金の知恵かなんかをちょこっとでも持って帰ってくださいね。
そんなお金にまつわる落語からあなたの未来を照らします。さあ今週は2つ目、春風亭昇々さんによる創作落語後継ぎを披露していただきます。お楽しみに。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語でははっちゃんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなど相談しています。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。はい、どうも春風亭昇々でございます。春風亭昇々の創作落語後継ぎ、いやもうほんとびっくりしました。いきなりお父さん倒れちゃって、まあ命に別状はないんですけど、いや私もびっくりしたわよ。でもよかった、ただの過労で。さないお姉さん、遠くからすみませんでした。でこんな状況で言うのもなんなんですけど、そろそろお店誰かが継がなきゃいけないと思うんです。いいもうその話だと思ったもまたにしましょう。もう正直うち長男だけど、お父さんのお店手伝ってたのあなたたちだもの。お父さんのそばにいたんだから、仕事のこと一番よく知ってるのはあなたたちだから、継いでもらっちゃっていいわよ。哲郎さんも長男だけど、そっちの方がいいって言ってたし。 ありがとうございます。で、改めてなんですけど、いいいいいいいい、もういいって、もうついちゃって、ついでもらっちゃっていいから、お店ついでもらえませんか。え、こんなこと言いたくないんですけど、お父さん知らなかったんですけど、正直お父さんの飴屋経営が厳しかったんです。もちろん素晴らしい飴を作ってはいたんです。ただお父さん結構頑固で昔敵だったから、時代の波に乗れなかったっていうか、店名だって親父の頑固飴だし、お父さんもうお店に出るのは難しいんですけど、絶対潰すなって気がないんです。でも正直辛い、だって20年ですよ、長い間手伝ったんです。私飴屋になりたくて嫁いだんじゃありません。お姉さんのところ長男ですよね、お願いできませんか。由美子さん、その話とってもわかる、そうよね、話では聞いてたわよ、大変だったのよね、ごめんねごめんね、こっち長男なのに。でもね由美子さん、飴は甘いけど、この話はそんなに甘くはないわよ。
どういうことですか。
由美子さんが継ぎたくない気持ちはわかる、でも私にも言い分はあるわよ。いい？確かにあなたはお父さんのそばでお父さんのためにお父さんについて働いた、お父さんのお父さんによるお父さんのための毎日、でもね、私たちも苦労した、苦労したって、お店手伝ってない、はいはいはい、そう来ると思いました、そう思ってると思いました、私たちだって手伝いたかったわよ。でもね、ご存知の通り私たちは長崎に住んでるの。それは鉄郎兄さんがサラリーマンやってるから仕事の関係じゃないですか。
ああ、そういうこと言う。私たちがなぜ長崎に住んでるか知ってる。もちろん知ってるわよね。でも説明しましょう。もともと私たちはね、お父さんを手伝っていた、経営もそこそこ順調だった。でもある時お父さんが言ったの、長崎で親父の頑固飴を作ったら儲かるんじゃないかって。私たちは反対したけど、お父さん頑固だから自分で何でもかんでも決めちゃって、お前たちそこ経営しろって言ったのよ。長崎に行くなんて嫌だったけど、お父さん頑固だから仕方がないじゃない。いざ店ができて店頭に立って驚いた、デカデカと看板に長崎は今日も雨。ダジャレよ、このダジャレが言いたかっただけなの。それでお父さんと大喧嘩になって疎遠になって、結局飴屋を辞めたの。本当は続けたかったわよ、でもそういう事情があるの。そうなんですけど、こっちだって大変だったんです。飴は舐めても人には舐められるなが心情で、取引先とかお客さんとか喧嘩ばっかりするし、何言ってんのよ、こっちだって大変だったわよ。由美子さんが言うこと聞かないって、毎日よ、毎日毎日私のところ電話かかってきて愚痴言われてたのよ。由美子さんのせいでこっちも被害被ってんのよ。
ねえねえお母さん、
まことあんたも言ってやりなさい、おじいちゃんからの電話嫌だったって。
ううん、マー君ね、おじいちゃんの飴好き。
え、
おじいちゃんの飴好きだよ。
え、なんだろう、なんで涙が出てくるんだろう。そっか、忘れてた、私もお父さんの飴が好きだった。ただ純粋に、私もお店手伝ってた時は本当日本一の飴屋だって思ってたっけ。お父さんの飴が好きで好きで誇りに思ってたっけ。子供に教えられるなんてね。マー君、偉かったね、ありがとうね。
ねえ由美子さん、やっぱり私たちに継がせて。
え、さない姉さんいいんですか。いいの、そっちの方がお父さんも喜ぶと思う。
長崎のお店を出したのも長男夫婦の私たちに飴屋を大きくしてもらいたかったからだと思うの。
また一から始めますか、お店大きくして立派な飴屋にしますか。本当ですか、ありがとうございます。
マー君ありがとうね、後でおじいちゃんのところお見舞い行こうね、飴もらいに行こうね。
あのねお母さん、飴いらない。飴じゃなくてポテチ食べたい。
え、なんで、
あのね、由美子おばさんがね、僕がおじいちゃんの飴好きって言ったら、お小遣いくれるって言ったの。
春風亭昇々さんによる創作落語、後継ぎでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マー君の一言にほろっときたんですけど、
う
ん、
そう、
まさか。
そうです、私の落語は大体ああいう感じで、うっそぴょんっていう感じで、は
い、いい話になるのかなっていう風にね、
人情話だったのかなと思ったら、
はい、見せかけての、
見せかけて、
はい、どんでん返し。
まさか買収されてたとは。マー君、これ少々さんのね、また語り口調にもまたね、うんうんうんうん、引き込まれちゃ
う、ね、あ、なんかね、いつもおっしゃっていただいてありがとうございます。
そう
ですか、あのトーンで人情話的なところにもズンって突っ込んでいけるんだね。
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、なんか自分ではあんまりそういうことを考えながらはやっていないんですけれども、うん、はい、まあ、あのほとんどまあいう口調でやっております。はい、
あの少々さんをお迎えしてですね、スタジオでいろんなお話を伺っていこうと思うんですが、はい、まあ、今日は飴屋さんの後継ぎを家族で譲り合う、押し付け合う、
まあまあそうですね、譲り合うような押し付け合うような
話だったんです。後継ぎっていうと、落語界はどうなんですか。
落語の
人口はどんどん増えてきて、
うんうんうん、増えてますね、
なりたい方って多いんですよね、落語家さんに今。
そう、高校のところどのぐらいのペースで増えてるでしょうね。
いや、どうです
か、ひょっとしたら10年前に比べると倍とは言わないけれども、
そうですね、
ぐらいに増えてますよね、
まあ、ここ 7,8 年でこう徐々に徐々にまたこう増えてきた感じで、うん、私が前座の時なんかは、はい、前座さん7人ぐらいしかいなかったんですよ、
うん、
で今は前座さん30人
うわ、すごいインフレだ。
じゃあ落語家の世界としては、こう後継ぎというか落語家さんになりたいという人はもうたくさんいて、うん、潤っているという、
業界としての後継者はもうひっきりなしに来ている状態ですね、うん、
でも増えるってイコールそのままいいことなんですか。
だから今その若い世代としてはどうなのかな、うん、少なくともその、うん、ちょっと前から落語ブームというふうに言われ始めて、うん、はい、今はブームと言われないぐらいにそれが定着した、はいはい、底上げされたという実感はありますよね。
うん、そうですね、
だからその仕事は増えたなという反面、その、じゃあ増えた落語家の分だけ仕事が潤沢に行き渡ってるのかっていうのはね、私わかんないんだな。
やっぱりこう人気商売なんで、仕事がものすごくある人もいればそうじゃない人もいる、うん、そこはもう実力なんで、だから全員が全員っていうわけでもないんです、
たくさん入りたいってやってきて、でも去っていく人も多いっていう感じなんですか。
去っていく人少ないんじゃないかな。
そうなんです、実は。
そうなんですか。
去っていく人はあんまりいないんですよ。
ちょっとあの我々の企業秘密を明かしてしまう
そう、あんまりこれ言ったことないんですけど、
そう、
辞める人は少ないです。
あの弟子入りの子に言うんですけど、最初にそこそこ食えるぞと。
そうなんですよ、
落語って。
そんなこと言ったらまた食いたい人が増えますね。
だからものすごく売れて、ね、すごく贅沢はできないけれども、とりあえず食いつないでいくっていうのはできる商売なんで、不思議に。
そうなんです、私も師匠からそれ言われました。
そうですか、
自分の師匠から、
はい、春風亭昇太さんから。
そうです、
それはあのいろんな機会があるってことですか。
そう、なんだか横のつながりだったりだとか、あるいは自分がその開拓したというかね、可愛がってもらってるお客さんから仕事を回してもらったりだとかっていうようなので、意外にね、そう、廃業したっていうのは聞かないし。
そうですね、なんとかやっていけるという、仕事がなくなってもなんかこうどこからか仕事が回ってくるような感覚はあります。
言い方を変えると、売れない落語家になんかいくらでもなれる。
はあ、なるほど、
だそれを売れる落語家、売れてる落語家として自分も満足するっていう暮らしをするかどうかっていう部分で、売れない落語家ぐらいつまんない商売ないよ
って確かにそうです ね、
そこそこ食えるけど、やべ、後輩に抜かれていってね、で落語やって受けないし、ね、でもそこそここうやって頭下げてりゃ飯が食えるって、それはつまんない、別な商売行った方がいいよっていうふうに私は、説得をしますよ。
あの大御所さんはいつまでもこう大御所さんでいらっしゃいますしね。
そうですね、
上もなかなか抜けないというか、
辞めないんですよね、やっぱその引退もないんで、
あ、そうですよね、
そうです、
もう本当に生涯現役の、
そう、 それもねすごいんだよね。だ
もう本当に入って
くるのさ、
ね、入ってくるなとは思います、やっぱライバルが増えるんで、
これ以上ね。
そうただあの上の人にはやめてくれと思います
本当にねもう90歳ぐらいになろうかというような大ベテランの人でも全然かくしゃくとしてたり しますからね、もうねすごいですよ、何かを突き抜けてしまったようなそういう人たちもいらっしゃるし、だからもうあの人材は多数いますよ、売れてる売れてない含めて、
じゃあ若い方に落語家さんになりたい方がまあ多いということなんですが、少々さんね、少々さんとなってどれくらい、
私はもう実は11年目ですね、
11年目の先輩としては若い方へ、
いやもう入ってきてくれるなって
再度
落語会を主催してくださいって全国に落語をね広めましょうと、
俺を呼べと、
俺を呼べと、もうプレイヤーはもうね本当にもうたくさんいますんでねプロデューサーの方でお願いしますって
じゃあプレイヤーとしての少々さんを、ね、生で見てみたいという方も多いと思うんですが、あの近々ありますか。
あ、ですね、今あの8月の中席で、11日から20日まで、うちの師匠が末広亭の夜席で鳥を取っておりますので、
翔太さんが、
翔太が取っております、で私も出ておりますんで、一問ね、何人か出ておりますんで、ぜひ末広亭にもね、いらっしゃっていただきたいなと思います、
新宿へ来いと、
そうですね、見に来いよと、
はい、ありがとうございました。
弟子入りには来ちゃダメだよ。
そうです
ね春風亭少々さん、来月も出演していただきます、はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
続いてはこちらのコーナー、投資のネタ帳。みずほ証券が初心者の方へ投資のヒントをお伝えします。さて談笑さん、
はい、
先週セカンドライフを考えるときは相続についても少し考えておくという話がありました。
はい、覚えてます財産の価値をざっと見ておいた方がいいという話でしたね。
はい、相続は子供や孫へ自分の財産を渡すことですが、同じ意味でよく相続とセットで扱われるのが贈与です。贈与は自分の財産を他の人に与えること、贈与する方があげますと意思表示をして、相手方がこれを受け入れることで成立する、いわば契約です、個人の場合は財産をもらった方に贈与税がかかります、
これは聞いたことがあります、でも相続とセットというのはどういうことですか。
亡くなってから財産を渡すのが相続、生きているうちに財産を渡すのが贈与、生前贈与とも言います、生前贈与のメリットは、例えばあげてしまった財産はその後時価が上がっても相続税とは関係がなくなる、相続発生後に起きる相続人同士の争いを避けて渡したい人へ確実に財産を渡せるなどがあると言われています。
なるほど、
贈与にはいろいろな特例もあります、例えば親や祖父母から住宅を取得する場合の資金援助や、教育資金の贈与などは一定の条件が合えば非課税になることもあります。ただいろんな条件がありますので、制度についてよく知った上で上手に利用したいですね。みずほ証券のホームページには始めるあなたの資産作りという投資初心者のためのコンテンツがあります。本日お話しした贈与についての説明も掲載されていますので、みずほ証券の番組アーカイブページからご確認ください。
わみずほ、
みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。跡継ぎの話ですけど
、はい、
ね、一般と違って我々落語家はその弟子入りしたり弟子を取ったりするという関係がね、やっぱり親子なんですね。だから自分がその築いてきただとか育んできた落語に関するものっていうのは弟子が受け継いでくれるっていうふうに
そかそか、
思っている分ちょっと世間と感覚が違うかも分かりませんね。私は男子から受け継いでいるというつもりもありますから、そうそう、だからあの実の親の後は継がなかったけど男子の後は何割か継いでるかなっていう ね、不思議な感覚ですね。
あのメッセージもいただいています、はい、埼玉県にお住まいの男性の方、うん、ユーミンさん、遊ぶ民と書いて、
はい、ユーミンさ ん、
はい、落語を聞きながらお金のことが学べるって、これは面白いですね、うん、しかも若手の実力派の創作落語なのがたまりません、うん、書いてくださいました。
ありがとうございます。本当にね、作るの大変なんですよ実はね。
毎週この番組のために、
そうそう、ね、作ってくれてるし、てでラジオに載せても大丈夫かなっていうのをね、みんなできっちり検討しながらね、でもそこをねしっかりね面白いのを仕立ててくるんだ、うん、あのね偉いな本当に、うん、今日も少々さんよかった、
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、また少々さんの落語もねぜひ聞いていただきたいと思います、うん、東京 FM のトップページからアクセスしてください、番組への感想メッセージも引き続きお待ちしています。さて談笑さん、来週は、
来週はですね2つ目春風亭ピッカリさんの創作落語をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。